カブトムシ。新見南吉。お花畑から大きな虫が一匹ボーンと空に登り始めました。体が重いのかゆっくり登り始めました。地面から1メートルぐらい登ると横に飛び始めました。やはり体が重いのでゆっくり行きます。馬屋の角の方へのろのろと行きます。見ていた小さい太郎は縁側から飛び降りました。そして裸足のままふるいを持って追っかけていきました。馬屋の角を過ぎてお花畑から麦畑へ上がる草の土手の上で虫を伏せました。取ってみるとカブトムシでした。ああカブトムシだ、カブトムシ取ったと小さい太郎は言いました。けれど誰も何とも答えませんでした。小さい太郎は兄弟がなくて一人ぼっちだったからです。一人ぼっちということはこんな時大変つまらないと思います。小さい太郎は縁側に戻ってきました。そしておばあさんに、おばあさん、カブトムシ取ったと見せました。縁側に座って居眠りしていたおばあさんは目を開いてカブトムシを見ると、なんだガニかやと言ってまた目を閉じてしまいました。違う、カブトムシだと小さい太郎は口を尖らして言いましたが、おばあさんにはカブトムシだろうがガニだろうが構わないらしく、ふんふんむにゃむにゃと言って再び目を開こうとしませんでした。小さい太郎はおばあさんの膝から糸切れを取ってカブトムシの後ろの足を縛りました。そして縁板の上を歩かせました。カブトムシは牛のようによちよちと歩きました。小さい太郎が糸の端を押さえると前へ進めなくてカリカリと縁板をかきました。しばらくそんなことをしていましたが、小さい太郎はつまらなくなってきました。きっとカブトムシには面白い遊び方があるのです。誰かきっとそれを知っているのです。そこで小さい太郎は大頭に麦わら帽子をかむり、カブトムシを糸の端にぶら下げて門口を出て行きました。昼は大層静かで、どこかでむしろをはたく音がしているだけでした。小さい太郎は一番初めに一番近くの桑畑の中の金平ちゃんの家へ行きました。金平ちゃんの家には七面鳥を2羽飼っていて、どうかすると庭に出してあることがありました。小さい太郎はそれが怖いので庭まで入っていかないで生垣のこちらから中を覗きながら、金平ちゃん、金平ちゃんと小さい声で呼びました。金平ちゃんにだけ聞こえればよかったからです。七面鳥にまで聞こえなくてもよかったからです。なかなか金平ちゃんに聞こえないので、小さい太郎は何度も繰り返して呼ばねばなりませんでした。そのうちにとうとう家の中から、金平はのうと返事がしてきました。金平ちゃんのお父さんの眠そうな声でした。金平は呼んべから腹が痛うての寝ておるだで、今日は一緒に遊べんぜ。ふーんと聞こえないくらいかすかに鼻の中で言って、小さい太郎は生垣を離れました。ちょっとがっかりしました。でもまた明日になって金平ちゃんのお腹が治れば一緒に遊べるからいいと思いました。今度は小さい太郎は 一つ年上の京一君の家に行くことにしました。京一君の家は小さい百姓家でしたが、周りに松や椿や柿や土地などいろんな木がいっぱいありました。京一君は木登りが上手で、よくその木に登っていて、うかうかと知らずに下を通ったりすると椿の実を頭の上に落としてよこして驚かすことがありました。また木に登っていない時でも、京一君はよく物の影や後ろからうわっと言ってびっくりさせるのでした。ですから小さい太郎は京一君の家の近くに来るともう油断ができないのです。上、下、左、右、後ろにまで気をつけながらそろりそろりと進んでいきます。ところが今日はどの木にも京一君は登っていません。どこからもわっと言って現れてきません。京一はな、と鶏に餌をやりに出てきたおばさんが聞かしてくれました。ちょっとわけがあってな、三河の親類へ昨日預けただがな。と小さい太郎は聞こえるか聞こえないくらいに鼻の中で言いました。なんということでしょう。仲のよかった京一くんが海の向こうの三河のある村にもらわれてしまったというのです。それでもう戻ってきやしん、とせき込んで小さい太郎は聞きました。そうや、またいつか来るだらずに。いつ？盆や正月にゃ来るだらずにな。本当だね、おばさん。盆と正月にゃ戻ってくるね。小さい太郎は望みを失いませんでした。盆にはまた京一くんと遊べるのです。正月にも。カブトムシを持った小さい太郎は、今度は細い坂道を登って、大きい通りの方へ出て行きました。車大工さんの家は大きい通りに沿ってありました。そこの家の安尾さんは、もう青年学校に行っているような大きい人です。けれど、いつも小さい太郎たちの良い友達でした。陣取りをする時でも、かくれんぼをする時でも、一緒に遊ぶのです。安尾さんは小さい友達から特別に尊敬されていました。それはどんな木の葉草の葉でも安尾さんの手でくるくると巻かれ、安尾さんの唇に当てるとピーッと鳴ることができたからです。また安尾さんはどんなつまらないものでもちょっと工夫をして面白いおもちゃにすることができたからです。車大工さんの家に近づくにつれて、小さい太郎の胸はワクワクしてきました。安尾さんがカブトムシでどんな面白いことを考え出してくれるかと思ったからです。ちょうど小さい太郎の顎のところまである格子に首だけ乗せて仕事場の中を覗くと、安尾さんはおりました。おじさんと二人で仕事場の隅の砥石でカンナの刃を研いでいました。よく見ると今日はちゃんと仕事着を着て黒い前だれをかけています。そういうふうに力を入れるんじゃねえと言ったらわからんやつだな、とおじさんがぶつくさ言いました。安尾さんは刃の研ぎ方をおじさんに教わっているらしいのです。顔を真っ赤にして一生懸命にやっています。それで小さい太郎の方をいつまで待っても見てくれません。とうとう小さい太郎はしびれを切らして、やっさん、やっさん、と小さい声で呼びました。安尾さんにだけ聞こえればよかったのです。しかしこんな狭いところではそういうわけにはいきません。おじさんが聞きとがめました。 おじさんはいつもは子供に無駄口なんか聞いてくれるいい人ですが、今日は何か他のことで腹を立てていたと見えて、太い眉根をピクピクと動かしながら、
うちの安男はな、もう今日から一人前の大人になったでな、子供とは遊ばんでな、子供は子供と遊ぶはええぞや、と突っ放すように言いました。
すると安男さんが小さい太郎の方を見て、仕方がないようにかすかに笑いました。そしてまたすぐ自分の手先に熱心な目を向けました。虫が枝から落ちるように、力なく小さい太郎は格子から離れました。そしてぶらぶらと歩いていきました。小さい太郎の胸に深い悲しみが湧き上がりました。安男さんはもう小さい太郎のそばに帰っては来ないのです。もう一緒に遊ぶことはないのです。お腹が痛いなら明日になれば治るでしょう。三河にもらわれて行ったっていつかまた帰ってくることもあるでしょう。しかし大人の世界に入った人がもう子供の世界に帰ってくることはないのです。安男さんは遠くに行きはしません。同じ村の時期近くにいます。しかし今日から安男さんと小さい太郎は別の世界にいるのです。一緒に遊ぶことはないのです。小さい太郎の胸には悲しみが空のように広く深くうつろに広がりました。ある悲しみは泣くことができます。泣いて消すことができます。しかし、ある悲しみはなくすことができません。泣いたって、どうしたって、消すことはできないのです。今、小さい太郎の胸に広がった悲しみは、泣くことのできない悲しみでした。そこで小さい太郎は、西の山の上に一つきりポカンとある、縁の赤い雲を、まぶしいものを見るように、眉を少ししかめながら、長い間見ているだけでした。カブトムシがいつか指からすり抜けて逃げてしまったのにも気づかないで。